大学広報番組研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。先週に引き続きご出演いただくのは教育学部音楽学岸恵子教授です。この番組のテーマ曲演奏を担当してくださった岸教授のご専門についてお聞きします。先生のご専門がバロック音楽、そしてチェンバロ演奏、もう一つが音律の研究ということなんですけれども、この音律というのはどういったものなんでしょうか。
そうですね、普段音律っていうのはあまり聞かない言葉だと思うんですけれども、はい、音楽の方では使うんですね、わりかし。で、音律っていうのは音楽で使うドレミファソラシドって音階がありますけれども、はい、そのドレミファソラシドのピッチを、はい、高さを決める、音の高さを決める決め方を音律っていうふうに言うんです。で、今はもう平均率の時代ですので、ピアノは平均率で調律されてますし、はい、まあ多くの音楽はわりかし平均率でやられてるんですけれども、こうなるまでにはこう歴史をたどると、いろんな音律がいろんな時代に使われていたっていうことがあるんです。
鍵盤でいう下のドから上のドまでの間に黒い黒鍵もありますから、それ全部足して12の音、
はい、そうなんです。
で、一つ一つがこう等しく上がっていくといいますか、
はい、そうなんです。それが平均率で、
これが平均率、
すごい音率なんです。それはそれで、はい、とても近代的な音率で、だいたい平均率のピアノが出荷され始めたのが工場から1840年代ぐらいで、はい、本当にいつから音楽そのものが平均率に、ねうん、なっていったのかというのはよくわからないところなんですけれども、はい、だからまあ私がやってるというか興味があるバロックはバロックのいろんな音律、まあ、ひっくるめて古典音律というふうに呼んでますけれども、そういうその時代に使われた音律があるんです。でまあ、チェンバロを弾くときでも、はい、やっぱりその時代に使われた音律を使って、うん、チェンバロを調律して、でその時代の音楽を弾くと綺麗に聞こえるということがあるんですね、平均率で弾くよりは綺麗じゃないかなと。
それはじゃあドレミっていう音は今と昔では違っていたというようなことですか。
そうですね、ちょっと細かい話になりますけれども、はい、まあそういうことなんです。ドレミファソラシドっていうのは確かにギリシャの昔から今まで、はい、西洋では変わらないんです。レがミになったりはしないんですけれども、はい、でもギリシャはギリシャの、音律、ピタゴラスが考えた、はい、説明したピタゴラス音律というのが使われてたんですけれども、音律を作るときにはやっぱポイントとなる音程があるんですけれども、はい、5度で作っていくんですね。
5度、
で5度って言って、ドレミファソとかレミファソラっていうふうに、
5つの音ですか。
5つ目の音、ドとソ、これを5度っていうんです、はい、それから3度はドレミ、3つ目の音、はい、これを3度っていうんですけれども、はいはい、このドミソの和音とかレファラミソチ、はい、この和音がまあ音律を決める時の、重要な目安になってポイントになるんですけれども、はい、それをどういうふうに組み合わせていくかっていうことなんです。で、音律っていうのは音階の音の高さを作っていく物差しなんですけれども、どれも全部うまくいけばいいんですけど、そういうふうにはいかないんですね。音律っていうのはあちら立てればこちら立たずの世界なので、はい、から3度ドミとかレファとか、その3度をきれいに響かそうというふうに思えば、5度が狭くなってしまってうまく響かないんですね。
綺麗な和音にならないということですか。
なりにくいということ
ですね。なりに
くい、はい、で5度をきれいに響かそうと思ったら、はい、3度がきれいにいかない。だからその中でどう折り合いをつけていくかっていう、まあ、折り合いの技法が音律なんです。
あ、なるほど、はい、ちょっと音を聞きながら皆さんにも実感していただこうかと思うんですけれども、その3度の平均率をまずお聞きいただきたいと思います。これが3度の平均率。
そうですね、純正なよくハモる3度って言われているよりもちょっと高めの3度なんです。でも私たちこれに慣れてますから、そんな汚いというふうにも思わないんですけれども、はい、まあちょっとうなる3度ですね。
純正というのが綺麗にハモる3度ですか。
はい、
次がその純正の3度です。 綺麗にハモってますけど最初に聞いた平均率との差が微妙で
分かりようですね、ちょっと純正の方が地味な感じがするかもしれません。ぴったりしすぎて、
もう一つ、先生がこの和音は綺麗だと思ってらっしゃるヤングという3度をお聞きいただきます。集中して聞きますと華やかなイメージが増したような気がします。
ありがとうございます、はいはい、そうだと思うんですけどあの純正のサンドよりちょっと気持ち広めのサウンドで、うん、純正は綺麗にハモるんですけれども華やかさが足りない。だから例えばバッハなんかでしたらもうあの時代自分でチェンバロをみんな調律してるんですけれども、はい、あの純正よりも少しサンドを広げるのが綺麗っていうふうにバッハは言ってるんです。でバッハ自身もそれぐらいのサンドを使ったというふうに言われてます。純正と平均率の間ぐらいのサンドなんです。
なるほど。
で一つだけ聞くと私もわからないんですよ。あの旋律で弾くとますますわからないんですけどでもね、あの平均率で調律したチェンバロを1時間練習してるととっても疲れるんです。でもあのその当時の古典音律で弾いてると本当に疲れないんです。
はあ、不思議ですね。
もう一つあのお聞きいただこうと思うんですけれども、ピタゴラスのサンドをお聞きいただきます。
ちょっと滲んだような、はい、音が滲んだような感じ
ですね。ウィーンって言ってますね、だいぶ広めなんです、あれ歌の時には、はい、あの音程の幅が広がりますので、はい、ダイナミックに聞こえるんですね。
あ、なるほど。使い方によってもまた違ってくるんですね、
はい、だからロックの人なんかピタゴラスのサウンドで歌ってるなと思う時があるんです。
私も絶対わからないと思います。
私もよくわからないんですけどあの私の好きなジャパリネットのボーカルのケンジロさんでもいろんなサンドで歌ってるなっていうのはあるんですけど、こう勢いよくね歌ってる時なんかは幅が広がってるなと思います。
わー、すごいな。それはもう無意識でやってる部分もあるのかもしれないですよね。
そうだと思います。もう本当にあの直感的にっていうんでしょうかね、
はい
はい、やっぱすごい人だなって思うんです。
今ピタゴラスのサンドをお聞きいただいたんですけれども、そのあちらを立てればこちらは立たずという意味で5度のピタゴラスをちょっとお聞きいただきたいと思います。揃ってますよね。
そうですね、
5度になると、
はい、
さっきは少しこうそれこそまあ滲んだような。
そうですよね、
これが5度になるとぴったり合うという。
そうなんです、ピタゴラスは5度をきれいにっていう音律なので。
もう今日はなんとなくあの音律のいろはのいいぐらいが分かったような気がいたします。
楽しいお話ができたらよかったんですけど
で、あのバッハの調律っていうのが300年経って分かったというようなお話なんですけど。
そうなんですよ、バッハのね、あの平均律クラビア曲集その表紙の上のところにバッハがこう調律法を書き残してるんですけど、はい、それを誰も気がつかなかったっていう、それを2年前にアメリカの学者のブラッドリー・レーマンっていうチェンバリストで音楽学者の人が解読して、これはバッハの調律法だっていうことが分かったんです。でもその表紙なんていうのはみんなが目にしてたものなんですけれども、はい、私も変なものが書いてあるなと思ったことはありました。
ボールペンの試し書きみたいなあの輪っかをくるくるくるくるって書いて、
ただこう試し書きの輪っかがね、あの12個並んだようなものなので、はい、それが音律だとは誰も本当にあの思いませんでしたね。バッハ音律って今では言われてますけれども、
ですからそれが分かったことによって当時バッハがどの音律で演奏していたかというバッハの音楽がそのまま蘇ってきたわけですよね。
そうですね、より楽しめるということにはなったと思います。やっぱりバッハも自分のその調による違いを意識して、うん、あの自分の音楽を書いてたんだなっていうのが改めてあの感じられました。
先生はそのバッハ音律での演奏というのをあの地域創生研究センターで行っておりますプロムナードコンサートでも演奏されたと ということですけど、これまた興味深い演奏会になったんじゃないですか。
はい、地域創生研究センターでは、はい、3年前にできた時からプロムナードコンサートっていうシリーズを毎年開いてるんですけれども、2年目にあたる年に、はい、ちょうどそのバッハ音律の論文が、出たんです、はい、でそれを見てもう絶対これ耳で聞いてみたいと思って、はい、で松山ではとても素晴らしいチェンバロの調律をされる宮武さんっていう、これまたバロックのフルーティストの方なんですけれども、はい、その方にお願いしてバッハ音律調律してもらったんです、私の研究室のチェンバロ、はい、で宮崎さんとお話しして相談して、もうぜひこれでレクチャーコンサートしたいということで2人で計画いたしまして、で素晴らしいチェンバリストがおられますので、その松本さんというチェンバリストなんですけども、その方に弾いていただいて一つプロムナードを作りましょうと、でプロムナードの出身のコンサートでありレクチャーもありというの、そういう形にちょうどできるので、予想したよりはたくさんのお客様に来ていただきまして、よかったな、やってよかったなと思いました。それから去年3年目はまた別のコンセプトでやりました。人間の声の魅力っていうんですか、歌って言っても日本の歌と西洋の歌で随分違いますよね。初回は歌いですから、2回目がイオブシとドドイツ、から3回目はオペラの歌、はい、でそれぞれその人間の歌ですけれども全然違いますよね、うん、でその魅力を味わっていただいたと、でそれぞれの先生にご解説もいただきまして、ためにもなったんではないかと思います。
先生、ちょっと意外だったのが、その地域創生研究センターの活動の中で愛媛のインディーズに出会われたと言いますか。
そうなんですよ、インディーズロックに、ちょっとハマってしまってというか、はい、もうその魅力を知ることができたので、よかったと思います。
ジャバーリネットの話がさっきも出たなと思ってですけど、
もうね、愛媛のインディーズのロックは本当に魅力的なバンドがものすごくたくさんあるんです。私もインディーズの CD を、はい、最初はちょっと研究のためと思って少し買ったんですけども、研究どころかもう毎日これは素晴らしいっていうので、でサロンキティに少し通うようにもなりまして、
素晴らしい、
この年できついんですけどね、ロックのライブハウスでこういうのって学んできましたけど、
放送大学の非常勤講師としても愛媛のインディーズロックという講義を担当されたということで
先生の活躍
ますます目が離せないというこれからもその400年前のバロック音楽から、そして現代のインディーズまで幅広いご研究をされていくと思うんですけれども、また楽しいお話聞かせてください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。番組に対するご意見、ご感想をお待ちしています。メールアドレス、aidai、aidai、@rnb.co.jp までお送りください。来週は愛媛大学の小松正幸学長にお話を伺います。お楽しみに。